今夜の、メッセージのテーマは、恵みを見つけよう、恵みを見つけようです。イザヤ書の43章の4節を中心に見てまいります。はじめに聖書を拝読いたします。旧約聖書のイザヤ書の43章の1節から7節を拝読いたします。イザヤ書43章1節から7節。だが今、主はこう言われる。ヤコブよ、あなたを創造した方。イスラエルよ、あなたを形作った方が、恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私は、あなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共にいる。川を渡るときも、あなたは押し流されず、火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私はあなたの神、主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにする。恐れるな。私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を来させ、西からあなたを集める。北に向かっては引き渡せと言い、南に向かっては引き止めるなと言う。私の息子たちを遠くから来させ、娘たちを地の果てから来させよ。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために、私がこれを創造した。これを形作り、これを作った。天の父様、あなたの励ましのお言葉を感謝いたします。どうかご聖霊の導きの中で御言葉が明かしされますように、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。この御言葉は、主がどれだけ私たちを愛しておられるかを伝えている箇所です。しかし、この予言がもたらされた時代、イスラエルの民は霊的盲目の状態にありました。8節9節にこうあります。目があっても見えない民、耳があっても聞こえない者たちを連れ出せ、すべての国々と共に集わせ、諸国の民を集めよう。彼らのうちの誰が我々にこのことを告げ、はじめのことを聞かせることができるだろうか。彼らが自分たちの証人を出して証言し、人々がそれを聞いて本当だというようにせよ。イスラエルの民は諸国に対してキリストを、また主ご自身を明かしすべきでしたけれども、それができない状態にありました。私たちは信仰者であっても、また伝道者であっても、神様の愛や恵みが見えなくなる時が現実にあります。しかし、そのことで傷つき悩むことは、私たちが主を求め、また信じ、期待しているからでもあります。しかしまた、霊的盲目のために、期待してもそれが 答えとして返ってこない、死の答えを見ることができない状態にとどまることは、私たちにとっても主ご自身にとっても辛いことです。そのような状態が長く続くことは決して好ましいことではありません。主の恵みや主の愛が見えなくなったときに、主が必ずそれを解決してくださることを共に確信して、主のもとに近づきましょう。今日は主の言葉の証を通して、私たちが困難の中にあっても主のもとに行けるように主の励ましを伺いましょう。第一に覚えたいことは、苦難は主が恵みの御座に私たちを招いておられる印だということです。主は私たちが主を忘れて、いつの間にか人間の力に頼ってしまうときに、私たちに困難を与えられます。試練はそういうときばかりでなく、主を呼び求めていても成長させようと試練を与えることがあります。親ならば子供を懲らしめますと、ヘブル書の12章の10節にある通りです。そして主はこう言われます。苦難の日に私を呼び求めようと。43章の22節、しかしヤコブよ、あなたは私を呼び求めなかった。むしろイスラエルよ、あなたは私のことで疲れ果てた。呼び求めないで、そして疲れ果てたと主は証しています。また、イザヤ書の冒頭には、虚しい生贄を携えてくるなとも言われています。一章十四節、あなた方の新月の祭りや礼祭を私の心は憎む。それは私の重荷となり、それを担うのに疲れ果てたと。私たちが主を見ない状態、霊的盲目にあることは、私自身も疲れますけども、主ご自身を疲れさせてしまうことです。イスラエルは疲れ果てたというふうに思っていなかったでしょう。でも、やがて疲れ果てます。私たちが主を呼び求めないことは、主を苦しみ疲れさせ、私たちも疲れ果てる結果となります。それは親子関係に例えることができます。子供がもし親から離れて平気でいて、好き勝手な方に行ったら、そして親の姿を見ることができなくとも平気で求めることをしなかったら、その時親はどれほどヒヤヒヤし、また探し求めて疲れ果てるでしょうか。そして時が来ると、子供もまた親の姿が見えないことに改めて気がついて呼びます。しかしそこに親はいないと、どれほど疲れるでしょう、苦しむでしょうか。イスラエルはまさにそういう状態にありました。 しかし苦しみを通して私たちは主を思い起こして呼び求めることができます。主は苦難を通してご自身が私たちの親であり羊飼いであることを分からせてくださいます。ですから苦難は主からのコールサイン、ホットラインの印です。この3年目を迎える感染症の困難を私では経験していますけれども、それは人同士の生の触れ合いや交わりを困難にしました。しかしこの病の困難を通して代わりに一人で死に向かう時間ができました。この機会にただ死を呼び求めること、御言葉に親しみ主に聞くことを身につけましょう。主は私たちにご自身を呼び求めさせるようにと働きかけられます。その多くは自分だけで大丈夫という慢心をいさめるための苦難です。そのような証し、呼びかけが詩編の随所に記されています。拾ってみましょう。詩編の50編の15節、苦難の日に私を呼び求めよ、私はあなたを助け出し、私はあなたを、あなたは私をあがめる。詩編86編の7節、苦難の日に私はあなたを呼び求めます、あなたが私に答えてくださるからです。91編の15節、彼が私を呼び求めれば私は彼に答える、私は苦しみの時に彼と共にいて彼を救い彼に誉れを与える。118編の5節、苦しみのうちから私は主を呼び求めた、主は答えて私をひろやかな地へ導かれた。120編の一節もお読みいたします。苦しみのうちに私が主を呼び求めると主は私に答えてくださった。苦難は主がご自身のもと恵みの御座に招いている主の働きかけです。二番目に覚えたいことは、重荷は死のもとに来て死に委ねよとの促しであるということです。重荷は死のもとに来て委ねよとの促しです。主イエス様は弟子たちに私のもとに来なさいと招かれました。マタイ11章の28節と29節をお読みいたします。マタイ11章28節29節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私は柔和で心が減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ます。私たちは自分が負える重荷には限界があります。確かに人はある程度の重荷は負うことができます。しかし耐えられる重さ、耐えることのできる時間には限界があります。そして人の生涯の重荷は自分だけで負うことはできません。追い切れません。死と共に追ってこそそれは追うことができます。 当然神に関わる事柄、信仰生活や主のための奉仕や伝道、また主があってこそ保たれる夫婦や家庭の建設、それはなおのことです。主と共にでなければ到底追い切れません。私たちが重荷に耐えかねている状態、勤めや忍耐や悩みや責任など追い切れないという状況は、主と共に重荷を負えとの招きです。先のマタイ伝のお言葉にあるように、私たちは主ご自身のところに来て休みを得よと呼びかけられているのです。私たちが本当に休み力をいただくのは主のところです。礼拝や祈りや奉仕を通して、私たちは疲れるようで逆に元気にされます。イエス様は招かれました。お自身と共に重荷を負い労して学びなさいと。主と共に重荷を負うときに、自分で負おうとするのではなく、主と首輝きを負い、主にリードしていただいて、主と共に労することを学び、そしてそれを通して元気にされるのです。主と共に労してこそ魂がふさわしい状態に回復し、平安を与えられます。礼拝で最初は感じていた疲れや痛みがすっと軽くなるのを私たちは経験します。それはマッサージや整体によって体がリフレッシュされるように、魂の姿勢が整えられるからです。人は主を信じ、主と共に歩んでこそ健やかであり、また役に立つように作られています。羊が羊飼いに招かれて、導かれて守られてこそ幸せで安全で役に立つのと同じなのです。私たちは羊飼いが、主を導いて、くれるように、魂の、牧者である主のもとに導かれてこそ平安を得ます。3番目に覚えたいこと、主の命令は主の力が表されるチャレンジであるということです。聖書の命令は人が自分で追うべきものではありません。主を信じて主と共になそうというチャレンジです。世界を作られた主の言葉に不可能はありません。主は一言で世界を作られました。主は一言で光を闇と分け、海と陸を分け、すべての植物を生えさせました。主は一言で天体を作られました。主は一言で鳥と水中の生き物を作られました。主は一言で地上の生き物を作られました。そして御言葉をもって人をご自身の形として創造されました。主の言葉が作られ、言葉によって作られたとき、これらすべては良いもの、完全でありました。主を信じ、主を愛して、主の命令を守るとき、それは重荷ではありません。第一ヨハネ五章三節。神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません、とある通りです。私たちは点検しましょう。 神を愛して神のためにその命令を行おうとしているでしょうか。もしかして自分の思いでそれを実行しようとしてないでしょうか。またそれを実行することで神に貸しを作る、そして自分の力で神の恵みを要求しようとしてないでしょうか。それでは神の命令は不可能ですし、重荷となるばかりです。しかし、神を愛して神のために行おうとするならば、必ず主ができるように導いてくださいます。必要なのは忍耐だけです。主は私たちにどんな犠牲をも惜しまずに、恵みを与えてくださいます。ロマ書の8章32節。ローマ8章32節。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださないことがあるでしょうか。その時私たちは神の命令を神ご自身が行わせてくださることを経験し、信仰が深められ感謝が増します。主の命令は重荷ではなく、主の力が表されるチャレンジとして受けましょう。四番目に覚えたいことは、主は必ず試練から脱出させてくださることです。試練は、主が訓練し教えようとしておられる導きです。また主が誤った道をとどめようとする働きかけです。この試練は主が教えようとしておられることを私たちが学ぶまで続きます。もし試練を別の方法で逃れようとするならば、主は同じ試練を繰り返されます。イスラエルの歴史はまさにそうでしたし、私自身の経験からもそうです。私たちが試練を通して主が教えたい、また身につけさせたいと願っている課題を克服すれば、つまり試練がその役目を終えるならば、その試練は終わります。次の試練まで充電期間が与えられ、私たちは平安を得ます。地上で学べる期間は、地上での寿命という限界もあります。私たちは主の脱出の約束を覚えて、この試練を通して何を教えておられるか、何を導いておられるかを求めましょう。また聖書はこう約束しています。耐えられない試練に合わせることはなさらず、試練とともに脱出の道も備えておられるという、第一コリントの10章13節そして、すべてのことが愛働きとして益となるというロマ書8章28節の約束です。この約束は確かです。ですから主を呼び求めましょう。あなたは何を私に願っておられるのですかと、あなたの御心を行わせくださいと。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ヘブル書4章15節苦難を経験され、それを通して従順を明かしされた主が共におられます。そして共に 重に負ってくださいます。試練を自分だけで負おうとするならば必ず行き詰まります。これもまた益となりますが、試練の時に主を求めましょう。主に相談しましょう。主は一番よく私たちを受け止め、解決へと導いてくださいます。自分で、どう語ったらよいか、求めてよいか分からなくても、聖霊が取りなしてくださるので主を求めましょう。ローマ人の手紙8章26節と27節もお読みいたします。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御子に従って生徒たちのために取りなしてくださるからです。主ご自身にまっすぐ向くことが一番ですけども、もし共に祈る相手を必要でしたら見つけてほしいのです。また牧師はいつもそのために時を取りますので、ぜひ声をかけてください。私たちは恵みが見えない時がありますが、それは主が恵みを与えようとしておられる導きであることを覚えましょう。苦難は主が恵みの御座に招いておられる印です。重荷は主がご自身のもとに来なさいという促しです。命令は主の力が表されるチャレンジです。そして主は必ず試練を益とし、また脱出させてくださいます。最後に第二テモテ2章1節をもお読みして終わります。第二テモテ2章1節です。ですから私の子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。主は恵みの御座へと私たちを招いておられます。そして私たちは恵みによってあらゆる困難に対して勝利できるのです。天の父様、どうか私たちに与えられた恵みの道を、私たちが導かれていることを覚えさせてください。求めるならば必ず与えられ、そして見つけ、また道が開かれることをどうか教えてください。イエス様によってお祈りいたします。アーメン。